おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
カオス、無秩序に対して国家、国というのが秩序を持ってくる。そして秩序の中で人間を幸せにする。しかし、国から守られて秩序の中にいる人間たちも、やがては個人の人生が終わるときに無秩序になる。もう私もね、60過ぎてますから、一こっちゃございませんね、本当にね。
はい。
いつぽっくり行くか。そんなこと考えますよ。やっぱり、死んでいくときは、なんか泣き叫んだりするのは嫌だけど、泣き叫ぶんだろうなとかって、なんか思いますよ。
はい。
かなさんどうですか、そんな。
いや、どういう死に方するにも、こう、なんか潔く死にたいなっていうのは。
ありますな。
ありますね。
うん。はい。潔く死にたいけど、やっぱ難しいよね。
はい。
うん。そういう意味で、俺たち、本当に進化してるのかね。なんか戦国時代の人なんか見ると本当に一首歌作ってすぐ死んでいきますよね。
そうですよね、時世の歌をね。
もしかしたらあの人たちの方がなんか人間として立派なのかな、
うん、
ねえ、よくわかりませんけど。まあいいや、それ全部横置いといて。はい、私たちの意識はそのなんかね、こう幸せを懸命にこう求める。それでも幸せになれないと。
はい。
うん。心は幸せに縛り付けられて少しも自由になることはない。それが私たちなのではなかろうか。安楽、快適に過ごすためにこれほど社会、医学、科学を進歩させたのに、死を前にした内なるカオスに直面したとき、その私たちは改めてカオスに、死に対してこう知識や知恵は少しも蓄積されていないという私たちの文明文化に気づくという。死についての心構えとか、なんかそういうのはいくつも本を読んだんだけど、いざ自分の身に起こると少しもそれが役に立たないというね。歴史上思考感情を統制する能力を持たない者は不完全であるという文化があった。儒教の、中庸の精神ね。ギリシャ、アテネ。スパルタ、ローマ帝国が持っていた、そのローマ人としての誇り、イングランドやビクトリア王朝が持っていた、絢爛たる騎士道、日本には侍文化、など、自己統制は意識による行動であると。ところが、現代人がどうかというと、自分自身を統制する能力はあまり高く評価されないのが事実である。自己統制を失った者が意外に支持を得る。言葉がヒステリックなほど人に受けるのだ。
うん、
これ、カナさんあるよな。
はい。
愚か者め。もう、本当に、品がね。ヒステリックであればあるほど、確かに世間の支持を受ける。アメリカの大統領選挙なんか見てても、非常にヒステリックですな。イタリアの大統領、首相、あの人も品のない人ですよね、なんかね。アメリカの大統領に向かってよく日焼けしてんね、カリブ海で焼いたんじゃねえのっていう。
失言がね、多いですよね。
ちょっと多いですな、うん。言葉の決めが荒いんですね。つまり、はっきりしてることは、自分の思考や感情を統制する能力、それを持っているということは、やっぱり高い文化なんですよ。で、今はというと、思考、感情、そういうものをあまりこう統制しないことの方が正直であるという。それはやっぱり少し不完全なんじゃなかろうかという。
はい、
ね。この後、筑前富廃先生はですね、中枢神経と情報量ということを面々と書いてあります。これもざっと言ってしまいます。1秒間に126ビット、1ビットとは1枚のコインによる、占いの結果の情報量で、裏か表、コンピューターの言葉で言えば、0か1かの2者選択。
はい、
これを、人間の中枢神経は、1秒間に126回できるそうです。
うん。
うん、もう何言ってるか分かんねえだろ。俺もよく分かってないから、そんなに分からなくていい。で、とにかく、1分間に7560ビット。1時間で50万ビット。70年間で処理する情報量は、1850億ビット。1850億回選択し続けるんだ。70年の人生で。その1回に母ちゃんを選んだやつがあるんだよな。ああ、もう消したい。そんなこと言っちゃいけません。武田さん。はい、わかりました。それで、すごくかなさん面白いのはね、
はい、
脳というのは基本的に自動化しており、ね、オートマチックになっており、なるべく選択しないことの方が楽なんだってな。選択って苦痛なんだって。なんかちょいと迷うと苦痛だよな。 なんかテレビのチャンネルにしても何にしても選択っていうのは負荷がかかるよな、うん、だ面白いもんで、あのテレビを見るという行為に関してはほとんどあのオートマティックなんだって、選択しないんだって脳は。テレビの娯楽番組見ながら考え込んだりしないんだって、だからやっぱりレギュラー番組の長い芸人さんが長いこと人気が続くっていうのはこのせいで、何も考えさせないような流れを作っちゃうんだな、番組の中で。ははは。そういえばそうだよね、テレビつけるときに、何時？ 8 時5分前、あ、やってる、さんま御殿みたいな、なんかさ
具体的ですね。
はい、ごめんなさい、すみません。さんまさんお元気ですか、明けましておめでとうございます。で、ゆえに彼は何が言いたいかっていうと、フローのためにはもう一回脳を苦しめろと、こう言ってるわけであります。どう苦しめるか、それ明日の続きにいたしましょう。